ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。1月31日、もう1月が最後の日になってしまいましたね。本当に1月は、ね、お正月もあってお休みもあってあっという間ですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。今配信しているゆうじさんがゲストのライフスタイルセラピーもとても反響があります。ありがとうございます。今回もね、ゆうじさんが話してくださった、本当に今年は自分の解像度を上げていくとか、自分に夢中になる、そういうふうにするときに、こう何かを行うときとかに、私なんかとか、そういう気持ちは絶対に持たない方がいいよっていうお話だったんですけど、本当に共感するので、私も日々それはこう頭の片隅に必ず持つようにしています。こう何か行動したりとかするときに、ちょっとそういう気持ちがやっぱり見え隠れしちゃうので、なんかこのポストクリップでもお話ししたかもしれないんですけど、そういった感情ってなんか自分の値引きっていうみたいなんですよね。こう自分が何か行動するときに、こう自分を値引きしないでこう行動しようっていうふうに、こう感情とかもそうですよね。本当にスーパーで売られてるものにこう 30% 引きっていうふうにシールを貼るような感じのイメージではなくて、そういう値引きはしないで、自分自身そのままで、そのままの定価でいきましょうっていうような感じのお話も私も聞いたことがあるので、日々そんな風には思っています。そして昨年12月にお便りとして募集させていただいた、2025年はこうなるよとか、こういうふうにするんだっていう決意表明 の、 メールは、1月に入ってもたくさん来ているので、ぜひねこちらでご紹介したいなって思ってます。やっぱり年が明けた方が、もしかしたらなんとなくこう行動してきて、あ、こんな風になろうと思いましたみたいな風な気持ちがクリアとか、思考がクリアになるのかもしれませんね。なので今日はこちらで決意表明のお便りを読ませていただく回にしたいと思います。そしてこの決意表明を今回読ませていただこうかなと思った一つは、私の方も実は今日のこのポストクリップが、配信がスタッフの方に言われたんですけど、100回目だそうなんですね。一昨年のね、2月にいろいろ相談した友人とかは知ってるんですけれども、こうえいやっていう感じで初めて皆様に聞いていただいてるから、ここまで来れたんだなっていうふうに思っていて、ポストクリップの方は、ゆるりゆるりとね、こういうふうにお話しさせていただこうかなと思ってるんですけども、この決意表明っていうことまではちょっと仰々しいかもしれないんですけど、100回目ということで、これからもこういうふうに続けていけたらなと思うのが、私の今年の決意表明かなと思って、今日はその他にいただいたお便りを読ませていただきたいと思います。それでは読ませていただきますね。1通目、ペンネームカーナカナコさんからです。皆さんの決意表明素敵だなと聞かせていただき、遅くなってしまいましたが、私もメールを送りたくなりメッセージさせてください。私の2025年は注ぐをテーマに、私は今何に意識を向けているのか、何に力を注いでいるのか、自分の気持ちを必要なところ、大切にしているところに注げるように注意して、自分の思考を優しく見守りたいです。私は気持ちも思考もマイナスな方向に行きやすいので、このテーマにしました。そんな私にライフスタイルセラピーは気持ちをプラスな方向へ引っ張ってくれるお守りみたいな存在です。青柳さん、今年もよろしくお願いします、と かなかなこさん、ありがとうございました。この注ぐっていうテーマがとっても素敵ですね。確かに今回ね、冒頭にもお話しさせていただきましたけれども、ね、自分に夢中になるとか自分の解像度を上げるっていうことがテーマだと、自分自身が何に意識を向けているのかっていうことを逆に方向で、この自分に向かわないで自分が何に向かっているのかっていうことを意識するっていうのは、本当に自分をより見つめるなんか仕草になるんだなと思って、しかも注ぐってすごい素敵ですよね、言い方として、伝え方として。例えばもしも自分が今あまり好みではない方向なことをしてたとしても、ああ私今そこに気持ちを注いでいるんだなっていうふうに、こう頭の中で言葉を変えたら、こうやらされてるんだとかではなく、注いでいるんだっていうと、少しすごく綺麗な気持ちになりますね。でこのかなこさんは、ね、気持ちも思考もマイナスな方向に行きやすいっていうふうにご自身でそういうふうに思われてるから、あえてこういう注ぐといった自分の思考を優しく見守るっていうふうにテーマにしてるの、とっても素敵だと思いました。私もこの注ぐっていう言い方は真似して使ってみたいと思います。かなかのこさん、ありがとうございました。それでは2通目読ませていただきますね。ペンネームはおしるこさんです。いつも素敵な配信をありがとうございます。作業をしながらこのラジオを聞くと一日がいい日になるので楽しみに聞いています。私の2025年決意表明は引っ越しをすることです。現在賃貸なのですが、隣の家の人の騒音で悩まされています。何度も壁を叩いてきたり、玄関前にゴミを置かれたりと嫌がらせがあっていて困っています。引っ越すまでの間、何か対処法はあるのでしょうか。新しい土地とご縁がありますようにとのことなんです。おしるこさん、ありがとうございます。引っ越しされるんですね。でももうこれは決まっていることだから、もうそこに向かってもう行動していくっていうことですよね。確かに環境ってとっても大事だから、もうそれで我慢したり、まあ、戦うよりもある意味スパッと離れてしまった方がいいっていうのはありますよね。引っ越すまでの間何か対処法はあると言って聞かれて、私も考えたんですけれども、本当はその対処法というよりは、新しいところに行った時に何かをするっていうことをまずお話ししようかなと思うんですけれども、新しいお家に行った時に、まずやることは新しいお家を少し掃除すると思うんですけれども、その時にこれは風水の方法なんですけれども、どんなにいいマンションでも、もしかしたら前住んでた方の、それ残留親族っていうんですけれども、残る泊まる息、残留信じる息って書くんですけどね、残留親族が残ってるかもしれないということで、その方がね幸せに引っ越しされたらいいんですけれども、もしかしたらネガティブな気持ちで引っ越されたりとか、ちょっと喧嘩が多い家だったりした時に、そういうのが残らないようにということで、まず一番簡単なのはバケツにお塩を入れて、その雑巾で全部壁とか床を拭くんですね。でそれでそのもう雑巾は捨ててしまうというのが一番簡単なやり方です。それであとは、この前ラジオにゲストに来ていただいた大野先生もおっしゃってたんですけれども、トイレをきれいにすごいして、日本酒600ぐらいの日本酒を入れて、で蓋をして少ししてから流すっていう、水回りっていうのはね、すべてこう気の流れを司っているので、水回りをきれいにするっていうのはすごい大事なんですね。これが本当にやってほしい一番の、次の土地のスタートをこう新しく切るっていう、いい形で切るっていうやり方なので、それはぜひ新しい土地 といいご縁がつくようにやっていただきたいなと思います。あともう一つ、あの煙でやるあの浄化方法もあるんですけれども、それはとてもマニアックなので、もしもおしるこさんもう少し知りたいなと思ったら DM ください、お伝えします。それで引っ越す時はやっぱり終わり良ければ全てよしっていうところなので、最後の日でもいいんですけれども、そこの今まで隣人の人とかに迷惑かけられたことでとってもストレスフルだったと思うんですけれども、その気持ちは本当にこういうふうに、むしろいろんな人がいるんだとか、いろんな環境があったんだなって、それって自分の人生の全ては学びだったんだなと思って、そういうことを教えてくれてありがとうございましたっていうふうな、なかなかそんな風に聖人君主にはなれないかもしれないですけれども、そういった気持ちで去るっていうことが、ある意味そういった方たちの縁からちゃんと切れるっていう風になりますので、もう本当気持ちってすごく引きずっちゃうとね良くないので、本当にありがとうございましたって言って、逆に感謝の気持ちを戻すぐらいな気持ちでやると、おしるこさんが新しい土地でいいご縁ができるかと思いますので、それはね気持ち次第なので、何か物理的なことっていうことではないので、最後にね同じように掃除をして、もう本当にこことはさよならっていう風な気持ちを持つこともすごい大事なんですけども、感謝の気持ちっていい形で本当に返ってくるっていう風に言うので、そういう風に終わりよければ全てよしでね、終わるのがいいんじゃないかなと思います。引っ越しもうされたかもしれないし、これからかもしれないんですけれども、いい私土地とのいいご縁がありますように。お便りありがとうございました。そして、次のお便り読ませていただきます。ペンネームは K さんです。青柳様、ライフスタイルセラピー制作部の皆様こんにちは。ライフスタイルセラピーやポストクリップを毎週楽しく拝聴しております。配信で2025年決意表明のお便りを募集されていると聞き、遅ればせながら私もと思いメールいたしました。私の決意表明は、会ってみたい人と思う人に会いに行くです。と言っても、身近な知人、友人ではなく、各種メディアや SNS で知った会ってみたいと思う人に会いに行くことです。きっかけは昨年2024年一度お目にかかりたいと思っていた青柳さんとお会いする機会に恵まれ、私の想像以上に素敵な方だったことです。ライフスタイルセラピーでの語り口の通り、穏やかで知的で笑顔がとても素敵、ビジネスキャリアを積まれている方にありがちな圧というか迫力を相手に一切感じさせないところが、共感性を持ってお話を聞いていただく姿に感動、またちょっとツッコミを入れたくなるような雰囲気、かっこ失礼点点点も魅力的だなと感じました。何でしょう、このツッコミを入れたくなるような雰囲気、なんかわかるような気もしますけれども、ちょっと遠くに存在している会いたい人に会えるとこんなに幸せな気持ちになるのですね。タレントさんなどの推し活をされている方の気持ちが少し分かったような気になりました。笑い。そこで2025年は会いたいと思う人にもっと会いに行ってみようと思った次第です。早速ライフスタイルセラピーを通して存じ上げた森田敦子さんやゆうじさん、桜井大輔先生にお目にかかりたいと思ってインスタグラムや X をチェックしていたところ、森田敦子さんのワンデイセミナーを見つけ先日参加してきました。森田敦子さんも本当に素敵で、癒しとパワーの両方を感じさせる方でした。ご自身の体験からお話しされる内容はすっと心に届き、自分を大切にしようと強く思いました。森田さんを知る機会をいただいた青柳さん、そしてライフスタイルセラピーには感謝です。これからも情報をこまめにチェックして、気になる方にお会いできるチャンスを見つけたいなと思います。ライフスタイルセラピーでも交流会などの機会があればぜひ参加させてくださいね。まだまだ寒い時期が続きます。どうぞお体をご自愛くださいませ。 K さんありがとうございます。 K さん実は森田敦子さんとお写真を撮った写真を私にも送ってきてくださいました。で私もすっごいこう嬉しくなって、 ぱり私が著者としている方、そしてご交流している方、もうこんな素敵な方々をこうご紹介したい、なんか私が取材してるだけではなくてこういうのをすごくシェアしたいっていうふうに思ったこともこのポッドキャストの始まりだったので、そういうふうにこのゲストに来ていただいたり本を通じたりして知っていただいて、でまたやっぱり本だけじゃなくてその人の生身に会った時のこの感動というか、あのファーストインプレッションのこの刺激みたいなことってすごくその人の人生の宝物みたいになることも私もすごく経験しているので、あそういうことをこうしていただいたのがこの、ね、ライフスタイルセラピーのきっかけだったんだなと思うととっても嬉しく思います。ありがとうございます。でもこの会ってみたい人に会いに行くってすごくいいですね。私はあの書籍編集をしているので、まあ、会ってみたいというよりはこの人の本になるかなとかこの人を取材したいなと思う人が、まあ、常にこう、まあ、探しているとかそういうようなもう思考になっているので、で、ね、会いに行くことがあるんですけれども、まあ、そこからやっぱりあのご縁がつながって、まあ、本になったり本当に人生のこうも絶対的な自分の存在の偉大なる存在な敬愛する方になったりもするので、この会ってみたい人に会いに行くってすごくいいですね。あの AKB がね、あの会いに行けるアイドルっていうことのコンセプトでね始まりましたし、もともとなんか宝塚もね身近なこうところでこう出待ちとかそういうことでこう会えるそのものの方に会えるっていうところでね、秋元康さんもコンセプトで AKB のが始まったって言われてますけれども、やっぱりこう身近にな方で会いに行ける存在ってすごく嬉しいですよね。すごくね、もう世界のトップスターみたいな方に会いに行くのもすごく嬉しいですし、そういうのはコンサートとかね、そういうの大きな存在として楽しむのもいいですけれども、実際自ら多分森田さんとかお話しするといろいろ教えていただいたりとか、あの本当ダイレクトに自分に返ってくるようなお話とかすることができるとすごくいいですよね。実はね、なんかもう一人あのライフスタイルセラピーでお会いした方も、あの私の著者の方にお会いしたっていうご連絡も来たりしてるんですね。なので、ああこうやって皆さんが今年あのそういうセミナーとかそういうところに足を運んでいただいて何か知識を得たりしてたりしたらすごく嬉しいなと思ってます。そしてね、あの私とこうお会いして嬉しかったって書いていただいたことも本当に私も嬉しいです。なんかこうね、前々からお伝えしてますけど、このライフスタイルセラピーの会ってやっぱりこれを聞いていただいてるっていうことで、皆さんがこう同じような感覚とかあの気持ちを持ってるので、本当にそこの会がぐわっとこう初めて会った会な感じがしないような感じでスタートできるとか、そこからまたつながっていくってこともできるので、私もあの K さんが書いていただいたように今年もこの交流会みたいなこととか、あとこうゲストを呼んであのお話できる会とか、そういうことをぜひしたいと思ってますので、この K さんのお便りで私もその決意をまた新たにしましたので、ありがとうございました。そして今回読ませていただいた方と、あの次回のお便り、番組でのお便りを読ませていただいた方へのプレゼントは、あの東京限定のだし茶ぶ鍋のだしとつゆというあの販売期間限定のかやのやさんのお鍋のだしとつゆをお送りしたいと思います。これ私先日ストーリーに上げさせていただいたんですけれども、何年も前から私この鍋の素はこちら でしかもこれ本当に1月ぐらいにもう販売期間が終わっちゃうんですね。なのでいつも買いだめしてこうと思って行く時にもう販売終了ですって言われて、また東京限定なのでネットでも手に入らないんですよ。どうしてこれをこう普通の通常の商品にしないんだろうと思ってるぐらいこちらを愛用していて、本当に美味しいのと、まあもともとねかやのやさんなのであまりこう添加物入ってないだししゃぶの だしと梅雨なので、これをねぜひ皆さんにお伝えしたいと思ってるんですよね。で今回まだこんなに寒いのに1月の中旬ぐらいに恵比寿にも、あと恵比寿にもだあの茅乃舎さん入ってるので聞いたら、もう振り切れですって言うんですよ。って思って、こんなに私も好きで これから、ま、鍋のまだまだ季節なのにと思って聞いたら、もう当たり前ですけど他の店舗とかも、もう高島屋 もうミッドタウンも全部、日本橋も全部売り切れていて、どうしようと思ったら、なんと立川ルミネさんにあったんですね。なので今年はこのライフスタイルセラピーのお便りも読む方にもと思ったので、なんと買いだめしてきたので、こちらをプレゼントさせていただきたいと思います。この茅乃舎さんの東京限定のだししゃぶの鍋の素は今年の冬おうどんにも使えるので、多分おそらくね20袋ぐらいはもう消費しているんじゃないぐらい、とっても味が上品で美味しいので、ね、このポストクリップでも1回を使ってお話ししたいぐらい愛用しているものです、ね、皆さんにもぜひご紹介したいなと思っております。それではまた来週お会いしましょう。